はい。というわけで、レイヤー X Now、今回で第40回のはずですね。すいません。私の記憶が正しければになりますが、間違っていたら後で修正します。はい。で、このレイヤー X Now ですが、毎度最初に目的の説明をさせていただいております。このレイヤー X Now ですね、レイヤー X のことを、皆さんに赤裸々に知ってもらおうという目的で、スタートしたものとなっております。で、この、レイヤー X Now を通じて、ブロックチェーンのね、会社だと思っている方が、未だに結構ね、いることに気づいてしまったので、もう強調させてもらうんですけど、サーストフィンテックの会社としてのレイヤー X を知ってもらう。その赤裸々な、この、実態を知ってもらいたいなというポッドキャストになります。で、本日はですね、これから新卒で入社してくるメンバーを、お二人ほど呼ばせていただきまして、そのお二人にですね、いろいろ、レイヤー X でどうって話をしてもらおうかなと思っております。で、今日来ていただいているのが、白井さんと僕はよく呼んでるんですけど、キヨさんですね。キヨさんと、高修さんの二人になります。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
でですね、早速始めていきたいんですけども、一人ずつですね、まず自己紹介をお願いしたいなと思っております。キヨさんからお願いしてもいいですか？
はい、よろしくお願いします。今年新卒としてレイヤー X 入社する予定の企業です。で、去年の7月からレイヤー X でインターンを開始して、それまでは様々なウェブ系の企業でインターンをしたり、暇な時に個人開発をしたりしていました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。ちなみに企業さんは僕 DMM 時代からのお知り合いですね。
そうですね。インターンで一回拝見してました。
長いですね。コロナだったんで対面でお会いすることはあんまなかったんですけど。はい。よろしくお願いします。で、次は高修さん、お願いします。
はい。高修です。僕は23卒入社の予定の新卒エンジニアです。去年の10月からインターンを開始していて、3月の末までインターンしております。で、最近は、午前インターン、午後研究室で生物系の研究をしているみたいな大学院生です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやね、早速新卒入社されるお二人、今年と来年とね、入ってくるわけなんですけど、まずこのレイヤー X、新卒で入社するっていう意思決定してもらったきっかけというか、どこで知ったのかなみたいな話をしたくてですね。なんでかというと、多分ね、レイヤー X が新卒採用をやってるってことを知ってる学生さんがね、全然いない気がするんですよね。
確かに、確かに。は
い、なんか、どこでまず知ったのかっていう、その、なんか話をちょっと、キヨさんから聞いてもいいですか？
はい。僕も、その、レイヤー X が新卒採用してるっていうのは、実は知らなくて、で、ただ、インターンを応募するときに、なんか、レイヤー X の存在自体は、今までベンチャー企業でインターンとかをしていたので、ツイッター経由などで存在は知ってました。あと、もう一つ、Go を使ってるっていうのを、すごい、よくツイッターとかで目にしていたことがあって、それで存在は知っていましたね。
ああ、Go は結構、キヨさん個人開発でもずっとやってたんでしたっけ？
そうですね。個人開発とか、インターンでもずっと Go を書いていたので、それで、AX の例えば技術ブログを見たりして知ってました。
はいはいはい。じゃあそうやって一応名前知ってた中で、なんとなくインターン募集が目に入って応募したみたいな感じだったんですね。
はい、そうですね。
はいはいはいはい。高橋さんどうだったんですか？
僕はもともと、なんかツイッターでモサさんをフォローしてて、
で、その、はいはいはい、
爆速開発って言ってるエンジニア集団がいるなっていう印象で、なんかずっとフォローしてたら、インターンの募集をしてたので、それで入ったって感じですね。
爆速開発ってキーワードを見てどう思いました？
いや、ほんまかって思いました、ね。ほんまか。はじめは、そうですね。
はいはいはいはい。それは結構半信半疑、中見てみたいな感じで来た感じですか？
はい。
ああ、ほんまに爆速開発なんてやってるんだったら見せてみみたいな。
いや、そんな、偉そうな。やめてください。
すいません。いや、でもね、なんか結構字面強いじゃないですか。爆速開発って。はいはいはい、うん。なんかそこから入ってくるのか、なんかハードルを感じるのかとかいろいろありそうなんですけど、なんか割と見てみたくなったって感じなんですね。
うん、そうですね。どういう仕組みで爆速なのかとかがとても気になったので、入ってみるしかないって思いました。
はいはいはいはい。なんかそれをちょっと体感する上で、お二人ともインターンから入っていただいてるんで、ちょっとそのインターンの話とかも聞きたいんですけど、ちょっとその続きで高橋さんなんかインターン、爆速開発を体感するためにどういうインターンいろいろやったんですか？
そうですね。入社して初めの3ヶ月ぐらいはカスタマーサクセスのデータ分析エンジニアとして、なんかリダッシュでずっと SQL を書いたりしてました。で、3ヶ月経ったぐらいから、バクラック申請のソフトウェアエンジニアとして、機能開発とかバグ修正とかをやるようになりましたね。
まあ今、もう僕らがユーザーとしても使ってるバクラック申請の開発やってるんですね。なんか具体的にどういうものを、こう、はい、まあ話せる範囲でいいんですけど、やってるんですか、はいはい、なんかインターン生がどこまでできるのか多分みんな気になってると思うんですよ。
はいはいはい。最近、はい、ツイッターとかでちょっとご好評いただいてたのは、フォーム検索とか、申請を検索する検索窓があるんですけど、はいはい、そこの表記揺れが結構厳しくて、なんていうか、多少曖昧な単語を入力しても、ちゃんと検索結果として申請が出てくるみたいな、はい、そういう優しい検索窓を実装しましたね。
おー、じゃあもう本当に機能を1個任せてもらって作ってるみたいな、そんな感じなんですね。
はい、まさにそうですね。
おー。いや結構その辺個人的には任せる範囲が広いんだなというふうに、第三者目線で今ちょっと話をして
ます。なるほど。
企業さんはどういうことを今やってるんですか、インターンとしては。
インターンではまず入社して4ヶ月くらいは OCR チームでエンジニアをしてました。でそこではその OCR の体験を良くするためにアプリに手を入れたり、また OCR の精度を向上させるといった内容をやってましたね。その4ヶ月経ってからは、現在はバクラック請求書のエンジニアをしています。
最初はあれですね、OCR は結構泥臭いことも多いチームですね。
そうですね。結構本当に泥臭いことを地道にやり続ける日々でした。
お客さんの OCR の精度が上がるようにひたすら現状を分析してルールを足してみたいなことやったり。
いや、はい、すげえ。
でも地道な作業が本当にユーザー体験に直結してるんで、うん、めちゃくちゃ大事なワークなんですよね。
そう
なんですね。今、そのバクラック請求の中ではどういうことやってるんですか？
バクラック請求では、例えば会計ソフトとの連携をしたりとか、あとは結構内部的な、その中のコードのアーキテクチャを変更するっていうことをやったりしてました。
結構でかいですね。アーキテクチャ変更って結構影響度大きいんで緊張しません？
そうですね。本当に全てに影響するぐらいの内容だったので、めちゃくちゃ緊張しましたね。リリースするとき。
すげえ。
それどうやってこなすんですか？なんかこう、まあ、結構でかいじゃないですか。バクラック請求書の、はいはい、コードベースって。なんかこれをこう、安心して進めるためのなんかバックアップとかあったんですか？周りの。
なんか結構周りの方に、今まではどうやってこの設計をしてみたいなのをヒアリングして、ノーションにまとめたりとか、でそれで実際にそのデグレが起こらないように、QA チームの方と連携して、いろいろ確かめてもらったりとか、いろいろなことをしました。
おお、もうパイプラインとして全体が支えられる仕組みになってると感じますね。
そうです。
いや、なんかこう、インターンで結構広くいろいろやってるなという、まあね、ちらっと話は僕も聞いてはいるんですが、で、なんかその中でこう、まあいろいろやっていて、まあ、ね、さっきの爆速開発なんかも感じていただきつつ、なんかレイヤー X になんか最後、まあ惹かれた理由というか、まあ入社なんかしようと思った最初のそのポイントってどの辺だったんですか？これもどうしようかな。高橋さんからちょっと聞いていいですか？
はい。そうですね。なんか新卒で入る会社として結構いろんな会社を見てたんですけども、最終的にレイヤー X、その会社を選ぶ軸として、より体験のいいプロダクトを作れるエンジニアに成長できそうな会社を選びたいと考えておりました。
で、はいはいはい。
最終的にどうやって意思決定したかっていうと、もうきっかけは、モサさんがより良い UI にするために実装しているところを見て、なんかここまで体験にこだわれる集団の近くで働きたいなと思ったことが決め手でしたね。
なるほど。はい。まあ、でも本当に重さの実際の体験に向き合う姿っていうのは本当心打たれるものは僕もありますね。なんかその辺。
はい。すごいですね。
あ、じゃあその辺を見て、なんかここだったらそういうエンジニア育つことができそうみたいな。はい。そんな雰囲気を感じたみたいな。そんな感じなんですね。はい、
そうですね。
結構悩んでたんですか？いろんな会社。
そうですね。結構ありがたいことにいろんな会社からオファーをいただいたので、はいはい、なんか2、3ヶ月はもやもや考えてましたね。
まあそこをモサの背中を追いかけようみたいな感じで決めていただいたと。
はいはい、最終的にはそうですね。
はいはいはい。いや、キヨさんもね、めっちゃ悩んでたイメージなんですよ。
そうですね。僕は、
いや、僕も覚えてますもん。めちゃくちゃこう、なんか、キヨさんを口説くために、なんか話しまくりましたから
そうですね。
ね。ちなみになんかこう、なんか、レイヤー X、こう、まあ、どの辺に惹かれたのかなとか、最後の決め手ってどういうとこだったのかなとか、聞いてもいいですか、キヨさん。
なんか、そのレイヤー X 自体はそのインターンをしている中で、その爆落っていうプロダクトが実際に横で伸びてる姿を間近で見たり、あと、それを、なんか他の会社の方々と比較しても優秀なエンジニアの方と肩を並べながら作っていけるっていうのが結構大きなポイントで、ただ、なんかこれだけだと意思決定は、なんか経理業務っていうものにそこまで関心がなかったので意思決定をしてなかったんですけど、去年のある時の修辞定例の時にフッキーさんが、なんかレイヤー X は請求書受け取りから始まって決済事業とかの B2B 取引マーケットのプロダクトをどんどん作っていくっていうその話をしていて、で、それを聞いたときに、なんか自分が実際にそれを作っていけるチャンスがあるんじゃないかみたいな、それを新卒からやっていけるのはかなり大きい機会だなと思って、で、X に入社することを決めましたね。
おお、結構その、まあ、成長、会社の成長とかそういうところも基準に見て選んでいただい
そう
た
です
感じなん
ね。
ですね。おお、まあ、確かに少数制っていうのはね、結構いろんな会社も正直あると思ってるんですけど、まあ確かにその、場ってすごく大事ですよね。成長する事業があるところで、自分が何できるかみたいな。なんか、自分もなんかグノシーって会社に最初ね、新卒時代、新卒っていうのかわかんないけどね、入った時は。やっぱりその、スマートフォンが成長する中で、着実に必要とされる情報配信がやれるから、っていうので、まあ、選んだ記憶があって、まあ、それと結構似てるなと思いました。まあ、僕ら請求書だけじゃないんだよっていうのも意外と知られてなかったりもするんで、まあ、これもきちんとね、みんなに知ってほしいですね。リスナーの皆さん、我々請求書だけじゃなくて、今はワークフローから、もういろんなレイヤーに進もうとしておりますので、ぜひ、なんか請求書以外の面も知ってもらえると嬉しいですね。じゃあなんか、その修辞定例が結構大きかったんですか？その、もう、行こうかって決める
そう
瞬間っていうのは。
ですね。もう完全にその修辞定例の時に、なんか、今入らなければいけないみたいな気持ちがすごい高くなって、意思決定をします。
ああ、これね、聞いてる人にね、ぜひ、こう、今しかないんだってことをね、知ってほしいですね。まあ実際その、僕らの事業的にね、今、本当に、こう、ゼロから立ち上がるものがどんどん進んでいて、まあ、決済も実は中で粛々進んでいますよっていうのは、もう復帰がノートに書いたりしてますけど、まあこういったところがね、なんか僕らの面白みだと思うんで、ぜひ興味ある方見てください。なんか新卒として、まあレイヤー X、まあ今から入って、まあ仕事していく上で、なんかこの辺面白いなと思ってるポイントとかって、なんかありますか？なんか高潮さんからちょっと聞いてみたいですか？
はい。これは2つあると思ってて、なんか、もともと体験がいけてないと言われてる B2B プロダクトを爆落シリーズ全体で体験のいいものに作り変えれるっていう、その可能性があるのはなんか最高にワクワクするなって思ってるのが一つですね。もう一つが、その、ベテランエンジニアの方はもちろんすごいんですけども、なんかこの同世代のキヨさんとかもめちゃくちゃ強いので、なんかそういう人たちと一緒に働いてると、すごい焦るんですけど、いい刺激をもらえて、そういうところも面白いなというふうに思ってますね。
キヨさん褒められてますね。
ありがとうございます。
いや、でも切磋琢磨って大事っすよね。その横のメンバーが、やっぱ、あいつすげえことしてるって思えるみたいなのって、なんか自
そうです
分
ね。
をこう成長させる上ですごい大事だと思ってて。
負けてられないで
結構意識していますか？
す。いや、もちろん、もちろん。
じゃないで。プロダクトは違えど、あいつがすごいことやってるなら俺もみたいな。
いや、本当にそうですよ。
で、企業さんはどうですか？
僕もその結構レイヤー X でプロダクトの体験にこだわり続けられるっていう組織で新卒からバリバリ働けるのが本当に面白いなって感じてますね。あと、高橋さんと結構似てるんですけど、そのすごいベテランのエンジニアの方とか強いエンジニアの方の中に飛び込んで揉まれて自分が焦りながら働いていけるっていうのがかなり面白いなと思ってます。
まあ今後もちょっとびっくりするような採用頑張るんで。
焦り続
なん
け
か
ます。
石黒さんのブログにあ、 ブログだったかな、なんか書いてたのが、集団の最後尾に自分が置かれるみたいな状況がすごく大事みたいなこと書いてて、まさにそういうことですよね。周りがすごすぎるから、ついていくのだけでも成長するみたいな。
新しく入ってくる方も、あ、こんな人入ってくるんだっていう強い方しか入ってこなくて。
確かにね、今月も CTO 一人入社してますからね。部署は違いますけど、はい、
CTO ってこんなに入ってくるんだみたいな。
いや、面白い話がですね、まあ、三井物産デジタルアセットマネジメントの方なんですけど、今僕がメインで見てるチームはですね、5人中3人 CTO ですね。
60%、
6割
60% CTO。 もう CTO のバーゲンセールだぜみたいな。やっぱりこうみんなの仕事の仕方から学ぶってすごくなんか最短距離を走れるので、やっぱおすすめだなと思っていて、僕も、なんかそのまあいろんなこう考え方の仕事の考え方に触れると、なんかその中でエッセンス感じて自分なりの方法が組み立てられてくるなと思ってて、なんかこうまあ仕事、まあ開発だけじゃなくてね、例えばフッキーのまあ、習字でこういうこと話していました。あ、これってこういうことなのかなって自分なりに理解すると、それもそれで糧になるんで、まあ、みんなが刺激を受け続けるチームであるっていうのは僕のテーマとしてね、今後も採用頑張っていきますよ。
よろしくお願いします。
あとね、新卒でどんどん採用もしていくので、やっぱりこう新卒のメンバーって、なんか今日なんか聞きたいことみたいな話もちょっとこうお二人から集めてた中で、なんか新卒に期待することみたいな質問があった気がするんですけど、なんかこれも結構僕の中には明確にあって、やっぱこうカルチャー作るのは新卒だよねっていうのはよく言われてることなんですよね。まあ会社のカルチャーの中で皆さん成長していくことになるので、なのでまあザ・レイヤー X を表すのは多分お二人なんですよ、これから。
切りつきますね。
頑張ろう。
でもね、自然となっていくんですよ。やっぱり一緒に仕事をしていくと。自分のその仕事の OS を作っていくというか、なんかこういう場面ではこう意思決定するみたいな、なんか考え方っていうのが、やっぱりその仕事をして触れる人、やってきた仕事を、まあ触れたコードとかで決まってきて、まあ、それがこう自然とザ・レイヤー X みたいな方々になっていくんだと思うんですよね。キヨさんも高潮さんも。なのでまあそこがこう、まあ新卒に期待しているところの一つでもありますし、で、もう一個がですね、さっきやっぱ横で刺激を受けるっていうのもあったんですけど、実はね、下から刺激を受けるっていうのもあるんですよ。
ありますね。
みんなが成長していくと、やっぱこうみんな焦るんですよね。新卒すげえみたいな。
はいはい、
自信持っていいんですよ。本当、お二人すごいエンジニアになると思うんで。で、そこをやっぱりこう、僕は、まあ、研修としてもやっぱサポートしていきたいですし、やっぱすごいエンジニアになりたくないですか？
なりたいです。
言わせた感があったし。なんだけど、ね、やっぱりこう、成長していくっていうのはみんなやっぱり希望して会社を選ぶと思うんで、まあ、最大限の成長を提供すると、今度はこうみんながさらに刺激を受けるんで、まあ、そういう意味ではやっぱ新卒に期待するのは成長することなんですよね。なのでまあ今後も採用はしていくし、研修なんかもですね、ちょうど今企画を始めてるんですけど、まあ、どうしてもスタートアップっていう形だとできることは限られてくるんで、なんかまとまった研修プランというよりは、なんか定期的になんかいろいろなインプットができるような仕組みとかはできないかなとか検討していくんですけど。まあ皆さんがですね、まあそのレイヤー X を引っ張っていく存在、あと、一番の期待はですね、10年後にですね、僕の座を奪ってくださいみたいな。
よく言ってますよね、それ。
そう。もう僕はよく言ってるんですけど、やっぱこう、新卒メンバーが、なんか自分をクビにしてくれるっていうのは最高の、なんかこう、自分の成果だと思うんですよ。
熱いですね、でも。
それがいい組織だと思うんで、はい。
確かに、確かに。
はい。ので、二人のどっちかがね、なんか10年後に CTO になってるみたいなのは、僕として嬉しい事態です。
頑張るぞ。
10年もすれば。でもさ、だって10年前と今ってやってること違うじゃないですか。開発も。
そうですね。
皆さんもう、なんか、素の VM とか立てること少ないですよね。
立てたことないですね。
1回ぐらいしかないです。
なんか、コンテナネイティブですよね。
はい。
で、初めて触れた、こう、サーバーサイドの環境ってどんなやつでした？
なんか、ガンガン AWS を使って、ジャンルのフレームワークでゴリゴリ書いていく感じのとこでしたね、はいはい、僕は。
どこにデプロイしてたんですか、それって。
EC2。
EC2。あ、そこは EC2 普通に立ててたんです、ね。
はい。確かに。もっと簡単にできますもん
ね。そうそうそう。ファーゲートとか使ってね、楽にできたり。
はい、そうですね。僕も初めてのデプロイは ECS だったかもしれないです。
おー。初めてのデプロイが ECS ってすごい時代ですね。
そうですよね。
いやでもこの、やっぱり時代が変わってきて、パラダイムというかその基本となる技術が変わってくると仕事の仕方も変わってきて、やっぱりこう、僕よりも皆さんの方が最強のプロダクトを作れるようになっていくかもしれないんで、そういう時は健全にね、なんかこう、僕がクビにされる環境っていうのが最高なんで、これで皆さん期待することですよ。ちなみにその入社後の野望みたいなのってあります？なんかこういうことやっていきたいなとか、うん、じゃあちょっと逆に今度企業さんからまた聞いてみようかな。
うんうん、
一旦入社してからは、その既存の今のバックラック請求書の開発を通じて、まずは力をつけていきたいなって思ってるんですけど、その後はどんどん新規プロダクトをどんどん開発していきたいなって思ってます。
どんどんね、新規プロダクト生まれてくると思うんで、ぜひ、リードとか、どうなんですか ?PDM 的なところですか？テックリード的なところですか？
どちらかというと PDM 寄りにやっていきたいなって思ってます。
個人的には良い PDM は良いエンジニアから生まれてほしいなとも思っているので、ぜひぜひ。高橋さんどうですか？
そうですね。僕も、これも2つあると思ってて、なんか、この前、フッキーさんの記事であったと思うんですけど、ノーション、スラック、爆落って呼ばれるような、なんか体験のいいプロダクトを作りたい。PDM として作りたいっていう野望はあります。
いいですね。
もう一つは、やっぱ、ベテランエンジニアの方と型を並べられるように、フロント、バックエンド一気通貫して、めっちゃ勉強していきたいなと思ってます。
やっぱ一気通貫してっていうのは、大事ですね。
うん。そうですね。
じゃあもうここら辺を やりきって、まあ自分がいれば最高のプロダクトになるぜみたいなエンジニアになっていくと。
うん。目指すべきところは。はい、そうですね。
なんかそうやってこう、まあ入社後いろいろ考える中で、こう逆にこう松本に聞きたいこととかなんかお二人あります、うん、いつも最後に逆質問コーナーを最後取ってたんですけど。
はい。あ、じゃあ、それで言うと、なんかさっきの研修制度とかのお話、ちょっとお伺いしたいんですけど、どんな研修制度をどんな目的で作っていくのかとか、ちょっと詳しく聞けたりしないですか？
はいはいはい。なんか結構お二人も感じてると思うんですけど、結構この会社は勉強会文化強いじゃないですか。
うんうんうん。
なんかいろんな勉強会が、なんか野良で勝手に開かれてるみたいな。
確かに。
今日もね、石黒さんプレゼンツ、OKR 勉強会。
はいはいはい。
やってましたよね。で、来週から僕がハンズオンで、マネジメント勉強会みたいなとか。なんかその研修って、こう、やっぱエントリーとして入社時にやることも大事なんですけど、なんかまず基本的にはこう、長くみんなのキャリアを眺めた時に継続して成長させられるような仕組みっていうのを、まあ、自然と生み出されるようにしたいなっていうのは、これは思いの部分としてあります。まあ、とはいえ、こう、エントリーもちゃんとやんなきゃねってところはあるんで、まあ、今、その、やってるところで行くと、まあ、例えば、クラウド周り少なくとも触れると、まあ、いろんなところの連携しやすくなるんで、まあ、そこの基礎知識つけてもらおうかなっていうところの、まあ、研修の企画を今、検討していたりとか。まあ、あとは、そうですね。まあ、今、課題図書をひたすら洗い出しております。で、これを輪読形式でやるのか何なのか置いといて、まあ、今、まあ、その必要な知識っていうのを身につけていく仕組みっていうのを作りたいなと。まあ、でも、結局、まだスタートアップなので、まあ、OJT の中でっていうところの育成も入ってくるんですけど、例えばそれがマネジメントになりたいなとかになってきたら、なんか僕も直接ワンワンとかしながらなんかできたらいいなとか、まあ、その辺は柔軟に組んでいきたいなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。
はい、まあ、でもね、まだそんなにしっかり、こう、コンテンツが組み立てられてるわけじゃないのが正直なとこなので、今日、この回は、基本的に正直にお話しするのが大事だと思う。割とこう、OJT 的なところも強くはなっちゃうんですけど、まあ、少なくとも全社員成長することにコミットはしていくことが僕らにとってもプラスだと思ってるんで、どんどんコンテンツ出てくるかもよ。お楽しみにみたいな感じですね。
はい、ありがとうございます。
ヒヨさん何かあります？
僕の方からは、結構、しょうもないやつなんですけど、技術書が最後まで読み切れないことがよく多くて、つんのくしちゃうんですね。 それで、その最後まで読み切るとか、そういうのってどうやってますか？
ああ、いや、僕も積んどくだらけですよ。読み方をいくつか分けて活用した方がいいかなっていうのが、具体のアドバイスで言うとあって、
はい、
その、なんか精読、まあ、つまり1ページから最後のページまでしっかり読むっていう読み方ももちろん身になるし大事なんですけど、なんか例えば乱、まあ乱読というのか、なんか飛ばし読みというのか、まあ、まずこう、ざーっと全体像をつかむために飛ばし読みするみたいな読み方が一つあったり、あともう一個が、その自分の知りたいことを先に仮説を持っといて読む。
うん、
でその場合はもう本当、それに必要なとこだけまずは読んでしまって置いとくみたいなこともやりますし。
うん、
なので、なんかその読み方、まあ今3つぐらい言ったわけですけど、この3つを活用して、まあ積読することに罪悪感を覚えないみたいな。なんかどこにどんな知識が書いてあったかだけは入れとくみたいな。
はいはいはいはい、はい。
ああ、そうするとこれ、ああ、確かクリーンコーダーに書いてあったな、みたいな。あ、ちょっとこういうこと知りたいんだけど、あ、この本のここに、ここ読んだら勉強になった、みたいな。そういうインデックスを頭に作って、体系的に本当に知りたいときに精読するみたいな感じ。だと。
頭にインデックス
とかな。そう、頭にインデックスめっちゃ大事。これはもう10年ぐらいずっといつもその考え方で本読んでます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか頭の中に地図あるとめっちゃ早く吸収できるじゃないですか、なんか。
うん、
MySQL のインデックスってどんな仕組みなんだっけみたいなのを、まあ、すぐ答えられなくても、なんか、20秒で答えにたどり着ければそれでいいんですよ。
うんうんうん、
インターネットで検索できるんで。そういう、こう、知識の網みたいなのを頭の中に持っとくと、楽っすよ、みたいな感じですね。
うん。身につけていきたい。まさに。
結構いい時間になってきたので、最後にお話を聞きたいところでいくと、新卒でね、多分、レイヤー X、多分このポッドキャスト聞く方たちの、なんか大半が、新卒でレイヤー X って選択肢があるのか、どんな感じか聞いてみようっていう人たちだと思うんですけど、なんかそうやって気になってる人に、なんかこう、一言ずつ何か、こう、お伝えできることがあったら、お二人ともお願いしていいですか。高橋さんからお願いします。
はい。そうですね。なんか、レイヤー X ってバックオフィスのプロダクトを作ってるので、なんとかどっちかっていうと、あんまり新卒の学生からすると親近感がないプロダクトなのかなと思っているんですけど、なんていうか、いけてないと言われる B2B プロダクトを体験のいいものに作り変えたいとか、一回でも思ったことある人は、とりあえずレイヤー X を受けてみてほしいですね、というお気持ちです。
いいですね。まあ、もっと使いやすい、もっと働くが楽しくなる、爆楽になる世界をね、作りたいっていうのは本当に実現できる会社なんで、うん、皆さんぜひって感じですね。
うん、
じゃあ、キヨさんお願いします。
はい。B2B のプロダクトって結構 2C と違って学生からすると身近に感じづらいっていう側面があると思うんですけど、逆に、実際に自分がやってみると、お客様との距離が 2C よりも近く感じて、フィードバックを受けやすい環境で、すごい面白いなっていうのを常に感じています。それで、そのようないいプロダクトを作るための技術的な挑戦も歓迎されるような、なんかレイヤー X はエンジニアにとって最高の環境なので、興味がある方はぜひ応募してほしいなって思ってます。あと、そのいきなり応募するのがハードル高いっていう人も、ミーティーでカジュアル面談とかもぜひやりましょうっていう感じです。
ぜひ皆さん、キヨさんとか、本当、レイヤー X 社員、なんか結構な割合がミーティーの窓口作ってるんで、ちょっとでも気になったらね、開いて応募してみてください。雑に、実際どうなのって話が聞けると思うんで。
うん。何でも、ラフに話します。
という感じでございました。じゃあ、はい、一旦割といい時間になってきたので、こちらで締めさせていただこうかなと思います。なんか最後一言お伝えしておきたいことありますか？お二人とも。
なんか、
これからもこういう人と働きたいとか、はい、お、いい話をしようとしたらすまない。どうぞどうぞ。
なんか、こういう人と働きたいっていうと、やっぱ技術力をひたすら伸ばしたいというよりかは、お客さんの要望を気持ちまで汲み取って、プロダクトを磨いていく人と働きたいと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
うん、僕は10年後に、ワイマツさんから CTO を奪い取るっていうのを目標に、とりあえずやっていきます。
やったー！やっていきましょう。 全力で一緒にやっていきましょう。最高です。はい。というわけで、RayAX Now 第40回ですね。もう40回も続いてるんですが、今回は新卒入社する予定のお二人にいろいろ話を伺ってまいりました。いつか僕がクビにされる日を夢見て、今日の会話以上とさせていただきます。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。